どうも、松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で、一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
お願いします。いやいやいや、久々の収録でして。
ね、
前回聞いていただいた方は分かるかもしれないんですけど、ちょっと3週間ほど、ね、間が空いてしまって。まあなんで、まあその3週間の間に、まあ何があったかみたいな話をちょっとね、なんていうか、雑談的に話していこうかなというふうに今日は思ってるんで、まああんまりテーマとかはないんですけど、はい、なんか最近あったことみたいな感じで緩く話していければなと思っておりますが、
はい、
最近、映画を一本見まして、今ね絶賛公開中のトム・クルーズ主演ミッションインポッシブルデッドレコニングパート1、
いいなー、見に行きたい、
見てきましたよ。杉ちゃんも見てる？
全シリーズ見てるのよ。あ、シリーズ、
ミッションインポッシブル
全話、ミッションインポッシブル、
フォールアウトまでね。
フォールアウトまで、
そうか、
行きたいな
ー。いやー、すごかったっすよ。
行く価値あり？
いや、行く価値あり。やっぱり映画館で見ないとね。
今あれかインディージョーンズかなと思うんだけど、行くとしたら。
インディージョーンズはね僕は見てないんでちょっと何とも言えないですけど。
なるほど。
いや、やっぱデッドレコニングじゃないですかね、ミッションインポッシブル。
そうよね、やっぱ行きたいよね。
あれなんですよ、僕朝の会に行きまして、ちょっと時間がね、ちょっとその日のその午前中の朝9時からの回しか空いてなくて、
はいはい、
朝っぱらから池袋の映画館行って、
おお、
朝っぱらから3時間ですよ。ほぼ3時間あるんですよ今回の映画。
長っ。
2時間、賞味2時間半ぐらいなんですけど、結構3時間ぐらいずっと見てて、ちょっとこうカロリー型、朝から
カロリー型やね、朝一から。
なんでちょっと、ね、
終わったらもう12時、お昼。
終わったらもうお昼でしたね。
うわー、すげえ。
でもやっぱそれだけの満足感はありましたね。なんかこう、大盛りステーキ丼食べたみたいな。
おお。
やっぱすごかったですね。
いや、行きたいな
ぁ。まあ、毎度おなじみ、トム走り。トムがひたすら走るっていう。シーンもいっぱいありますし、
トム走りって言うんや、あれ。
今回そのまあ2時間半ありますけど、トム・クルーズが出てるシーン半分ぐらい走ってますから、トム・クルーズ。そうですね、まあ、話題の映画見てきましたという話でオープニングでしたけど、まあね、本編の方ではまたちょっと別のお話をしようかなと思っておりますので、本編に参りましょうか。はい、
はい。
はい、というわけで本編ですけど、本編の方ではね、最近僕がやったゲームの話をしようかなと。
ゲームか、松尾さんゲームするんや。
そうっすね、なんか前にこのポッドキャストでもちょろっと話したかもしれないんですけど、僕 RPG が好きで、まあほぼ RPG しかやらないぐらいなんですけど。
ポケモンとか？
あ、ポケモンはね僕あんまりやらないんですけど、なんかまあドラクエとか、
ダンボール戦記とか。
ダンボール戦記は RPG なのかっていう感じですけどね。
確かに確かに。
でまあいろいろその RPG いろいろやっていく中で、最近僕がやったのが13騎兵防衛剣っていうゲームで。
すごい名前ね。
そうなんですよ。まあ、全部漢字なんですけどね。で、このゲーム自体は、2019年に、プレイステーション4用で出たゲームなんで、まあ、ちょっと前に出たゲームなんですけど、で、ちょっと、この、今、2023年ですけど、まあ、2022年だったかな、ちょっと前に、任天堂スイッチ版が出たんですよ。
はいはいはい。
で僕スイッチしか持ってないんで、 まあ、スイッチ版が出たっていうことで、まあ、ずっとね、なんかすごい評判が良かったんですよね。だから、まあ、ずっとやりたいなと思ってて、っていうのも、なんかその、まあ、ゲームとしてすごい評判がいいっていうのもあったんですけど、
うん、
SF としてすごいという話をすごい聞いてたんですよ。なんか SF 界隈から。
うん、その SF がすごいってどういうこと？世界観の作り込みってこと？
なんかね、その、なんだろうな、SF 的な、まあ、これからちょっと説明するんですけど、もう、超ド級 SF だったんですよ、やってみたら。
ほう。
なんかもう、すごいっていう、もうなかなかね、ネタバレもあるんであんま言えないんですけど、すごい SF だったんですよ。
うん、スター・ウォーズ的な。
なかなかね、これがね、すごいね、説明がしづらいんですけど、でもなんか、まあ、事実として言うと、その SF の賞、星雲賞っていう SF のすごい権威ある賞があって、日本の。それの、その2019年の星雲賞を受賞してたりとか、まあ、そのゲームの賞だけじゃなくて、SF の方の賞も、なんか、同時に受賞してるみたいな作品でもあったんで、
へー。
なんかそれですごい、そうなんだと思って、まあ、ずっとやりたいなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、スイッチでできるようになったんで、この度やってみまして。
へぇ、
まあ、どういうゲームかと言いますと、
うん。
まあ、どういうゲームかと言いますとって言ったんですけど、すごい説明はむずくて、っていうのも一つのゲームの中に、なんかいっぱい要素が入ってるんですよ。まあ、いろんな要素が入って
る。ミニゲーム的な？
なんかね、まあ、主に3つパートがあって、このゲーム。
ほう。
まあ、ストーリーのあらすじをざっと言うと、
うん。
まあ、1985年が舞台で、
うん。
その1985年の、まあ、日本の街に、突如、巨大怪獣が現れて、
うん。
で、まあ、街がこう、いろいろ混乱になる中、13人の、うん、まあ、選ばれた少年少女たちが、騎兵っていうすごい巨大なロボットに乗ってその怪獣と戦うっていう話なんですよ。
ガンダムかデカレンジャーね。
デカレンジャーね、我々見ましたけど、
うんうんうん、
まあそれ割とこうあらすじのその大枠だけ言うとすごい、まあ結構ストレートなロボット怪獣ものというか巨大ロボットものなんですけど、うんうんうん、これがねすごいなんていうかこう、まあ、そこが話のメインでありながら、そこにどんどんいろんな要素が詰まってくるっていうのが、まあ面白いところで。で、まあゲームがその3つパートがあるって言ったんですけど、まあそのパートの1つ目が、まあ、その怪獣と戦うっていうパートで、崩壊編っていうパートなんですけど、騎兵っていうね、ロボットを実際自分が動かして、まあその街が、なんていうかな、まあ、ボードゲームの盤面みたいになっていて、
ほう、
そこにまあ拠点みたいなのが一個あって、
うん、
そこに目指して怪獣がどんどん迫ってくるんですよ、無数の怪獣が。でそれをまあ騎兵をいろいろ操作して、こっちに動かしてこっちに動かしてみたいなのをやっていって、技を出したりして、で怪獣をどんどん倒して、まあ、その拠点を時間内守りきれっていうゲームが、
あ、それは、
まあ、
ゲームプレイヤーが、
そうそう、ゲームプレイヤーがその騎兵を操作してっていう、まあゲームのジャンルで言うとタワーディフェンスって言われるジャンルのゲームなんですけど、
そう、かっこいいなあ、なんか、タワーディフェンス型のゲームね。
そうそうそう、そうそうそう、で、まあ、そういうゲームがまず1個ありますと、
うん、
で、まあ、それはそれとしてあるんですけど、もう1個のパートが、これ追走編っていうパートなんですけど、追走って追いかけるのを追うに、
はいはいはいはい、
思うで追走ね、
うん、
13人の騎兵に乗る少年少女たちがどういう事情でここまで、どういう経緯があって最終的にその騎兵に乗って怪獣と戦うっていうことになったのかっていうのを、13人それぞれの視点でストーリーを展開していくっていうパートなんですよ。
ゲームプレイヤーは何をするの、そこで。
これがね、全然その、なんていうの、崩壊編と追走編で全然ゲームの遊び方が違って、
うん。
追走編の方は、まあ、いわゆるアドベンチャーゲームって言われるタイプのゲームなんですけど、
ほう。
あの、まあ、キャラクターをいろいろそのフィールド上動かしていって、で、なんかこの人に話を聞いて、次この場所に行ってこの人に話を聞いてとかってやっていって、
うん。
まあ、なんかこういろんなキーワードとか、なんか証拠とかを集めていって、で、まあ、あの、ストーリーを進めていくっていうタイプの、ゲームなんていうかこう、ゲームでありながらちょっと小説みたいな。なんか自分で動かしていく小説みたいな。
なんかそういう感じの。
うん。結構ね、なんかあの、推理物のゲームとかこういうタイプが多いんですけど、その1985年の街をいろいろ行ったり来たりしながら、まあ、いろんな人に話を聞いたりして、その、まあ、怪獣の謎とか、騎兵っていうのがどういうものなのかみたいなところの謎に迫っていくみたいな話なんですけど、あのすごいここでちょっとイカれてるなっていうのが、これがね13人部全員あるんですよ、ストーリーが
多すぎん。
そう、13人、その騎兵に乗る、まあ高校生のね、あのほぼ全員高校生の、あの少年少女たち13人分全員ストーリーがありまして、で、それぞれが、あの、まあ、時系列が微妙にばらけてるんですけど、それぞれがそれぞれに干渉し合いながら、あの、要は、その別のパートの主人公が別の人のところにも出てくるみたいな。
ああ、じゃあ絡まり合ってるんや、みんな。
そうそう。で、あ、この、今この人がここで出てきたっていうことは、この、あの、A さんの、パートに B さんが出てきたっていうことは、 B さんのパートでのこの話っていうのはこの A さんのパートでのこの話数の時のことだったんだみたいなことが起こるんですよ。
なんかそれ小説じゃない？
そうそうそう、だから小説なんだけど、すごいこう緻密に、なんていうか、その伏線とそのシナリオの構成がすごい緻密に組み合わされていて、
へー面白い。
うん、まあそういう形で、その13人それぞれの視点で、まあ、その怪獣が現れて騎兵で戦うっていうところに至るまでの物語を、まあそれぞれプレイバックしていくっていうパートが追走編なんですよ。
面白い。
うん。で、まあもう一個のパートが、
うん、
救命編っていうパートで、
うん、
これはまたその二つのパートとも全然違って、
うん、
まあ、どっちかっていうと、こう、なんだろうな。アーカイブ的な、後から見返せる要素みたいな感じで。
ほう。
まあ、その、追走編で見てきた、なんかイベントの映像シーンとかを、うん、まあ、後から見返せるようなところと、
うん。
あと、まあ、用語解説がずらーっと並んでるんですよ。
すごいゲームしてるな。
そう。で、その、救命編これそんな一パート分けるほどのもんかねみたいな、なんかおまけみたいなもんだろうって思ってたんですけど、マジであのストーリーの時系列とか複雑すぎて、救命編見ないと全然理解が追いつかないんですよ。
へ
ー。うん。で、あの、ちゃんとその、なんだろ、用語解説のところとかも、その追走編で自分が進んだところまでの解説が出てるんだけど、そのストーリーを追走編で先にさらに進めると、その解説の項目が増えていくんですよ。そこで追走編の方で明らかになった新しい事実とかが、その人物の用語の解説のところにどんどん追加されていって、情報がより増えていく。
すごー。なんかそのゲームなんていうの、文学に対する挑戦じゃない？やってることすごくない？
そうなんですよ。なんかそうなんですよね。やっぱ映画とかを見るとか、その文学、小説とかで文学を読むとかとも近いんだけど、やっぱその、うん、ゲームならではの、なんていうか、その自分で選んでいくっていうところの面白さがあって、
うん、
その、まあ、13人それぞれのストーリーがあるって言ったんですけど、基本的にどこから始めてもいいんですよ。誰から始めてもいい。
ほう。
で、まあ、それぞれの、まあ、その主人公たちのストーリーが、だいたい6話か7話ぐらいで構成されていて、なんか途中で終わるんですよ、一回。
ほうほう。
なんか本当にアニメの1話みたいな感じで、なんかすごいね、この盛り上がって引きのあるところで終わるんですよ。うわ、気になる、続き見たいなって思いながら、でも別の人 も気になるって思って別の人のストーリーを今度は見たりとか、でもう一回そのさっき見てた人のストーリーに戻っていったりみたいなこともできるんで、
なんかそれってなんていうの、イアン・ワットっていう小説の勃興っていうめちゃくちゃ有名な本を書いた、
はい、
学者がいて、彼曰くその小説っていうのは、はい、それ以前の文学の体系、例えば詩であるとか叙述詩とかそういうところで一番違う点っていうのは、それぞれに描かれる登場人物というものがある一人一人の個性を持った人間として描かれていることにあるって言ってて、
それまではその登場人物っていう概念があんまなかったっていうか、
ね、登場人物概念はあるんやけれども、その文学というものはある一つの真理に向かってその真理を模倣するためのものだっていうのが基本的な考えだったっていうのがワットの考え方で、
はいはい、
例えばある登場人物が出てきてもそれは例えばどこかでアガメムノンのあのを模倣してるとか、オイデイプス王のあれはオマージュだとか、
は
い
は
い、
あ、
そのいわゆる古典作品に習ってそれをうまく現代版に焼き写していくことこそが人間の心理を描いているのだから、それを描くことこそが文学の、何ていうの、最大の目的なんだっていう考えがあったから、その、一人一人の、その個人的なこととかは、文学上あんまり必要とされてこなかったっていうふうに彼は言ってて、
はいはいはい。
でも、対して小説の起こりっていうのは、全くその伝統文化を破壊して、一人一人の個人的な経験にこそ、まあ、文学が映し出すものがあるんだっていうのが大きな転換だったってことを言ってて、で今その松尾さんのゲームってまさにそっちよね。
いやそうっすね、なんかそう、そのまあ13人ね主人公がいるんですけど、それぞれがそれぞれのなんていうかまあ思惑というかそれぞれの思いで動いていくっていうのが最終的に一つの大きな物語に結実していくっていうところがやっぱすごい面白かったなという感じですね。なんか本当にね、その主人公ごとに全然その話の雰囲気も違うんですよ。
いやすごいすごい、それ本当にすごいと思う。なんか
一人、まあそのヒロインっぽい女の子のストーリーはなんかすごいラブストーリーっぽい仕立てだったり、でも一方ではなんかそういう探偵物っぽい感じもあったり、なんかスパイ物もあったりタイムループのものもあったりみたいな。
その何ていうの、物語のテイストっていうのは、それぞれの登場人物の現実の認識の仕方によって違うってこと？
ああそうっすね。だからそのラブストーリーっぽいヒロインの女の子はまあね、そのすごい可愛いなんていうか女子高生の女の子で、結構まあその一目惚れした人を追いかけていくっていうのが話のまあ一個大きなドライブになっていくんで、
うわすごいな、まあその
自分が恋、自分の恋にすごい正直に動いていくっていうところがあるから物語もそういうラブストーリー仕立てになるっていうことかもしれない。でもその恋に突き動かされて動いていた結果が最終的にその怪獣とか騎兵っていうのにつながってくるっていうのが面白いところで、
面白いね。
うん。
なんか普通 RPG で、例えばポケモンとかやったらやっぱりもう登場人物は主人公が決まってて、その主人公のために別の登場人物がいて、
まあね基本は
っていう感じだけど、それ違うよねこのゲーム、
全員主人公っていうかね、
すご
ー。
でその結果っていうのはあくまでもその13人の登場人物がその偶然絡まり合った結果として生まれてるわけよね。
そうそうそう、 なんだけどなんか偶然なんだけど運命でもあるみたいな。
面白すげえ。
なんかそこがねすごい面白かったところで、でなんかもう一つその最初に言ってたド級の SF だったっていうのが、
はいはいはいはい、
まあその最初に言った通り怪獣が出てきて、で巨大ロボットが出てくるっていうことで、まあここでもう SF じゃないですか。なんですけど、なんか他のなんていうか SF 的な仕掛けっていうか、なんかその SF 要素というかがめちゃくちゃいっぱい入ってて、 本当に普通のなんか映画とか小説とかだったらもう一個でいいんですよ、そういうのは。宇宙人のものだったら宇宙人、タイム時間ものだったらタイムマシーンとか、
はいはいはいはい、
あとまあロボットだったらロボットっていうのが一個あれば話成立するんですけど、
もう
本当に全部盛り
すごいな。
で怪獣出てくるでしょ、ロボット出てくるでしょで時間移動もするし、宇宙人、うん、宇宙の話もあるし、 AI もあるし、あ、ナノマシンがどうたらみたいな話も出てくるし、うん、あとなんか古代文明がどうたらみたいな話もあるし、魔法がどうたらみたいな話もあるしみたいな、全部盛りなんですけど破綻なく組み合わさってるっていうのがすごいところで、うん、
面白いね。
だからそこがまあ超ド級 SF たるゆえんというか、あとやっぱ過去のそういう SF 作品からのオマージュとかも多くて、まあ、それこそね、怪獣がすごいちょっとゴジラっぽいテイストだったりとか、あと、理科室からタイムワープするとか、それは時をかける少女のね、オマージュだったり、とんでもないゲームでした。
とんでもないゲームやな、恐ろしいゲームやな、逆に。
はい、エンディングです。というわけで、まあ今回は雑談会っていうことで、
うんうん、
ミッションインポッシブルの話と13機械防衛圏の話したわけですけど、
うんうん、
またそうですね、このポッドキャストの次回はまあ何の話するかはまだ未定なんですけど、まあまあちょっと何かしら考えて、うんうん、また来週あたりに更新できればなと思っております。
はい。
はい。というわけで今回は以上です。この番組が面白かったよっていう方はぜひ番組のフォローをお願いします。そして感想をお便り、見てほしい作品のリクエストなどは初見ラジオ @gmail.com にお寄せください。番組ツイッターのフォローもよければお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。